吉高加納牧師によりまして、グランドゼロと題してメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。私たちには使命があります。76回目の広島原爆記念式典に響いた子ども代表2名の小学生たちによる平和の誓いの声でした。私たちには使命があります。これが語り始めの言葉でした。そしてその使命とは、あの日の原爆の惨劇とその後の悲劇を自分たちが聞き取って考えて語り伝えることだ。そのように子どもたちは言いました。さらに子ども代表は大切なことを言い当て言い抜きました。本当の別れは会えなくなることではなく忘れてしまうことだ。忘れずに自分たちの世代が心に刻み、それだけではなく次の世代に語り伝えていくこと、それが自分たちの使命だと最後に結んだのであります。大切なことについて考え、自分たちの心に響いたことを子供ながら精一杯決心して語りました。使命を受け取り、使命を宣言したんです。立派でした。原稿を読み飛ばしながらも気がつかない大人代表の挨拶が情けなるほど鮮やかな子どもたちの姿でした。さて今日は8月6日広島と8月9日長崎の原爆記念日に挟まれた日曜日です。松井広島市長の平和宣言の中にも言葉がありましたが、核兵器は人間の暴力性の象徴です。一瞬にしてあらゆる全ての存在を蒸発させてしまい、灰にし無にしてしまう原子爆弾は非人間性の象徴でもあります。核兵器は反生命的、命に反する存在です。そして核抑止力という考え方は、そのような最も暴力的で非人間的な道具によって平和を守ろうとする、決定的に根本的に矛盾した考え方の上に成り立っている考え方です。そのようなものは私たち人間が立つべき土台ではありません。人間にかぶされていく傘でもありえません。こうした暴力武力兵器、核兵器こそが今日の人間がそれにひれ伏すことを強要されている最も邪悪で暴力的な偶像であります。今朝のメッセージはグランドゼロという題をつけました。グランドゼロ、一般的に爆心地のことを長らく世界はそのように言い表してきました。また後になって 9.11 同時多発テロで崩壊したニューヨークの世界貿易センタービルの跡地もそのように表現されるようになりました。グランドゼロ、その元々の意味は最も初歩の地点、すなわち全てをそこから積み上げていこうとする地点のことを意味します。それは単なるゼロのことではなくて、それまでのあらゆるものが崩壊し破滅し無になってしまった、しかしそこから新たな一歩を始めていく、そういう意味での転換点とか再出発地点のこと、やり直しの原点のことだと言えます。広島長崎、あの日から76年、あの焦土と化したグランドゼロから確かにコツコツと積み上げてきたことによって実を結んだものがあります。今年1月22日に国連の 核兵器禁止条約が発効したこともその一つです。またいわゆる黒い雨訴訟の原告団が勝利判決を得たと確定したということもその一つだと思います。まあ、いずれもあまりにも時間がかかりすぎたと思いますが、しかし紛れもなくそれらは被爆者たちの不断の努力、諦めずに捧げられ続けた祈りの結実、祈りの実りでありました。まさしくグランドゼロの悲劇と虚しさを忘れず、爆心地に響いていた問いかけの前に立ち続けた人々の誠実と信念がもたらした賜物であると言えます。しかしながら他方では、核抑止力という虚構の力、虚構の力学に今なお依存して、原爆被爆国であるにもかかわらず核兵器禁止条約を批准することをためらい続けるこの国の為政者たちの姿があります。いいえ、もはやためらうは間違いですね。菅総理は広島の式典後の会見で、むしろためらわずに条約に署名する考えはないと条約参加を否定しました。しかし乾かぬ舌で核保有国との橋渡し役を務めるともおっしゃいました。多くの条約締結国の願いに向き合おうとしないで、どうやって橋渡しをするというのでしょうか。広島と長崎というグランドゼロを自らの国土の中に持ちながら、その自分の中に刻み込まれたグランドゼロに立てなかった。アジアの国々を植民地にし、国内外の多くの人々を犠牲にして、さらに沖縄戦を引き起こした挙句に刻まれたグランドゼロ、76年前に果たして私たちはどこから再出発をしなければならなかったのか、その立脚点を選び間違えているのです。悲劇を記憶すること、記憶して過ちを考えること、考えて悔い改めること、そのような人間の冷静、思想性に関わるグランドゼロに立ち戻れない人々には、決して新しい世界を作ることはできないと思います。さて、本日の聖書はエゼキエルが神の幻の中に引き込まれて、空中をワープするようにしてエルサレムの上空に行って、エルサレム神殿のありさまをまざまざと見せられる場面です。エゼキエルが幻の中に見ることになったエルサレム神殿は、ありとあらゆる異国の偶像礼拝に侵され尽くしてしまったおぞましい姿でした。カナン地方の神々の像、エジプトの神々の壁画、バビロニアの太陽神の像、人間の欲望が投影された偶像が神殿を埋め尽くしていたというのです。今日お読みしたのはその一部だけでありましたが、8章全体には次々とあらゆる偶像が登場してまいります。ユダを取り巻く近隣の国々、それぞれの国にあって人間の欲望の達成、戦争の正当化、民衆支配と収奪のために編み出された装置、それが偶像です。ユダの指導者たちはそれらをヤハウェ礼拝の場に取り込んでしまっていたのでした。エゼキエルにとってエルサレム神殿は特別な存在でした。幼い時から祭司の息子として生まれ、祭司になるための勉強に打ち込んできたエゼキエルにとって、神殿こそが自分の勉学の根拠であり、青年時代の憧れでありました。人生の目標であり、何より社会正義の基準でした。それは神殿は犯すべからずの聖地であり、 破るべからずの規範でありました。さらに今はバビロニアに捕囚されていったその捕囚民の一人としてのエゼキエルにとってエルサレム神殿は帰るべきふるさとであり、取り戻すべき理想であり、まもなく戻ることができるはずの希望の象徴であり、捕囚の屈辱を耐え抜く励みでありました。しかしエゼキエルは今その良きことの全てであったはずの神殿が見る影もなく腐敗と堕落にまみれてしまっているという事実を突きつけられてしまっているんです。イスラエルの民を教え導くはずの神殿が実のところは人間の欲望に侵食され、どれほど長きにわたって神を欺き民を苦しめ人間の欲望と不正義のための装置になってしまっていたか、神殿が。それゆえもはやエルサレムはすでに崩壊しているのであり、実際にエルサレム神殿が崩壊し焼き尽くされてしまうのはその4年後なんですけども、しかし内実的にはすでに崩壊してしまっているのであり、神の神殿としてのエルサレムはもはや崩れ落ちてしまっているのです。したがって捕囚の民イスラエルの人々がこの先戻る場所としてのエルサレムなどもはや失われてしまったということをエゼキエルは突きつけられてしまうのです。まさしくエゼキエルにとってこの荒廃したエルサレム神殿こそがグランドゼロであったのです。偶像を祭り上げて人間が人間を支配するという傲慢と、その結果として不正と暴力と流血の政治がユダの国内に満ちて、挙句の果てに大国によって完膚なきまでに破壊されてしまう、そういうグランドゼロにエゼキエルは今立ち尽くしているのであります。ですからエゼキエルのこれからの預言活動はそこから始めなければならないんです。バビロニアに生きている捕囚の民がこれから本当に解放と再生を望むのであれば、立たなければならないグランドゼロがここにある。この崩壊の原因が何であるのかを顧みる場所、イスラエルはそしてユダは一体何を悔い改めるべきなのか、エゼキエルは真の再生のためにどうしても焼き付けなければならないグランドゼロの姿を今神様から見せられているんです。ところでそれほどイスラエルは神殿を大事にしてきましたけれど、そもそも神様はイスラエルの民にとって神殿は必要ないとおっしゃったんです。民が望んだんです。神様が民に授けたものはもともとは実戒です。戒めです。実戒とは端的にエジプトというこの世の武力財力による繁栄の陰で奴隷とされていく、そのような奴隷状態から神がイスラエルの民を導き出したこと、あなたという命は何にも隷属されない自由な存在だ、神の救いによって解き放たれている存在であるという宣言が実戒の冒頭には響いています。そしてそれゆえにあなたはその解放の神、恵みの神以外を神としてはいけないということ、言い換えるならあなた自身をその解放の受け取り人以外のものにしてはならず、ましてや人間そのものを神にしたり神の名をみだりに唱えて人間を神格化したりしてはいけないということを命じたんです。あなたはただ 神の恵みの受け取り人でいなさいということなんです。その上で安息日を守って礼拝をすること、父母高齢者を敬うこと、殺してはならないこと、姦淫してはならないこと、盗んではならないこと、他人を偽証で欺いてはならないこと、他人のものを奪って貪ってはならないこと、そのような人間性の根幹、人間の関係性の基準となることを命じられているのが実戒です。この基本に基づいて神様と隣人に向かい合うならば、あなたはきっと十分に満たされる、あなたたちはきっと平和でいることができる、それが実戒なのだ。後に生まれた神殿祭儀、つまり礼拝は、この実戒に表された神の恵みと人間の関係性、神の恵みの中を生きる人間同士の関係性を繰り返し繰り返し民に民衆に知らせるためになされる祭儀であるべきだった。祭儀の必要はそれ以上でもそれ以下でもない。神殿祭儀は神の恵みと戒めのためにあった。しかしエゼキエルの時代、神殿祭儀は神の慈しみと恵みとを知らせることに失敗した。人は人に対して誠実であること、愛を持って使い合うべきであることを教えること、そのことに失敗したのであります。そして礼拝する場所、祭儀する場所に人間の欲望や暴力性、その象徴であるところの偶像が持ち込まれてしまったのでした。まさしく祭儀の失敗、礼拝の失敗であります。人間の行う礼拝は今もそうです。よくよく注意していないと神様の戒めやキリストの福音を人々に告げ知らせることに失敗するんです。もし礼拝することによって自分たちに満足をし、他人を見下すような気持ちになるなら、その礼拝は失敗です。もし礼拝することによって人間には美しい人間とそうではない人間がいるかのように感じさせてしまうならば、その礼拝は失敗しています。礼拝することによって自分はダメだ、このままではダメだと卑下してしまったり、何か叱責されてしまうように感じさせてしまうならば、その礼拝は失敗しています。礼拝することによってもっともっともっともっと頑張らなければと脅迫観念を抱かせてしまうなら、その礼拝は失敗しています。礼拝することによってあの人のようにはなっていけないと誰かを軽蔑することを学んでしまうようなことがあるならば、その礼拝は失敗しています。礼拝することによって偉い人には服従しなければならないという気持ちを持たされるようなことがあれば、その礼拝は失敗しています。礼拝することによって何々らしくなければならないということを強く感じさせられてしまうなら、その礼拝は失敗しています。エゼキエルが幻の中で見せられたエルサレム神殿は、神殿祭儀が失敗していたという事実でした。エゼキエルはその失敗の事実から預言者としての言葉を語り直していかなければならなかったのです。私たち今日の礼拝者も今という時代の中で、偶像とは何だろう、そして自らの礼拝、私たちの礼拝は失敗していないだろうか、そのことを深く問いながら歩むべきなのではないでしょうか。そうです、礼拝で告げ知らされるべきことは神様の慈しみと恵み、イエス・キリストの解放の言葉と救いの約束以外にはあってはならない、ある必要がないんです。 お祈りをいたします。神様、さまざまな意味でグランドゼロを今日は見つめています。私たちが本当に新しいことをやり始めていくべき原点を歴史の上でも政治の上でも信仰の上でも生活の上でも思い見ることができますように、エゼキエルが厳しいながらもグランドゼロに立たされて、罪にまみれ悪にまみれた礼拝の姿を本当に悔い改めながらそこから始め直したことを、今日の私たちと無関係と思うことがなく、どうか私たちも共にあなたを礼拝する教会を作っているということを、そのことの大事な意味と要点を見出していくことができるように導いてください。どうか取り残されたり取りこぼされたりする人が一人もないように、みんなでお互いをいたわりながら祈りながら歩んでいくことができますように、私たち自身がまずお互いの平和となることができますように、そしてイエス様の平和を証しする教会となっていくことができますように導いてください。今たくさんの人たちがコロナの猛撃によって怯えていますし、実際苦しんでいます。主よ、どうぞこの状況の中から私たちが学ぶものを学びながら抜け出ていくことができるように導いてください。懸命に医療現場で戦っている方々をあなたが支え助けていてください。一週間の歩みを委ねして、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。